皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークはサステナビリティにまつわるトピックスをサッとバラにお話しする番組です。お届けしますのは記者の木村と
こうです、
そして先週に引き続き今回も傭兵王のデザイナーの大野さんにいらしていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。どうぞお水とか飲みながら、
はい、
前半もすごく面白
そうになって頑張ってイントロを読み切った。
今読み切ったよね。
すごいむせそう。
やり直すかなと思ったら行ったなといい感じです、はい。
ね、前半先週は小野さんが手掛けてらっしゃる着物のアップサイクルプロジェクトだったりリングの、
まあ、そもそもコレクションについてっていう、う
ん、はい、
伺ってきたんですけれども、はい、すごい気になってるのがもうそもそもファッションデザイナーを目指されたきっかけ、まあ、一番最初そのちょっと哲学に惹かれ、うん、最初は哲学科で、
はい
はい、何にちっちゃい頃何になりたかったんですか。
ちっちゃい頃はそうですね、まあ、学問の道に進むつもりだったんですけど、ただ東京に来た段階で、まあ、そのファッションに興味を持ったっていうことと、あとはそうですね、なんか学問それどっちが先か分かんないんですけど、うん、ちょっと学問よりもやっぱものづくりの方向に行きたいっていう、うん、なんか
学問って何ですか。学問ってめっちゃ広いじゃないですか。子供の頃に学問の道に進みたいと思ったんですか。
そんな大それたことはないんですけどまあはい、
頭が良かったってことですね。なんていうの学校の成績が良くて、はい、その道を進んでもいいんじゃないっていう感じだった。
そうですね、なんかこのまま普通に、まあ、いい大学を目指して、
うんうんうん、
みたいなところまで思ってたんですけど、まあ、高校の頃にちょっとそういう人生に一回疑問を感じて。
早い早くないですか。
でその時に当時、まあ、倫理っていう教科だったんですけど、哲学を少し入りを教えてくれた先生とかを見て、あ、まあ、なんか若者なりなんか深くてかっこいい人だなみたいなことを思った時に、うん、自分もじゃあ哲学を勉強しようって決めて、で大学に、まあ、受験して入るんですけど、そこからそうですね、なんでファッションの道に行ったかっていうのはあんまり自分でも説明しきれないけど、
うん、
まあ、そのファッションデザイナーのインタビューを読んだことは結構自分の中で大きかったんです。
誰のインタビューだったんですか。
それがロンドンのジャイルズ・ディーコンっていうデザイナーのインタビューを、うん、もう何の雑誌かも覚えてないんですけど、うん、なんでそれを読んだのかも覚えてないけど、なんかそれで知ってしまったというか、どういう人物像なのか、
うん、
今までは、
う
ん、すいません、なんかファッションデザイナーっていうとすごくステレオタイプな、うんうん、なんかカーディガンを肩掛けしてサラサラ描いてるみたいなイメージしかなかったんですけど、
誰だろう
なんかただ深いなみたいな、うん、僕が大学で接してる哲学の教授とかよりも なんか一角上の人間に見えてしまったというか、
普通例えばなんかこう、はい、服から入るんじゃなくてファッションデザイナーの思想とか思考とか言葉に惹かれてファッションデザイナーを、
うん、そうですね、ちょっと満ちすぎて分かんなかった。
まあ、チャイルズ・ディーコさん何を言ってたんですか、はい、その時。もうあんま覚えてないっておっしゃいましたね。
全然覚えてないんですけど、すごいなんか無双家っぽい方だなっていう印象があって、無双家が何なのかもちょっとあんま分かんないんですけど、ジョン・レノンと小野陽子がなんかイメージ出てくるんですけど、なんか
でも憧れみたいなものを抱いたっていう方
だったんですね。結構明確に、あ、こういう人になりたかったのかもしれないみたいな。
やっぱそれはその自分の頭の中で考えるという行為をある意味ファッションデザイナーってものにして共有するじゃないですか。
そうですね、
そこに対する憧れみたいな。
そうですね、そういうおっしゃる通りかもしれないです。やっぱり哲学を勉強しに来たもののなんか頭の中だけで生きてる自分みたいなことを感じてしまって、で、まあ、愛知から上京してきて、なんか単純にこうなんか浮かれてたのもあってなんかもっといろいろ経験したいみたいなだから頭の中だけじゃなくてすごいいろいろ経験したいし実践したいみたいな気持ちが結構なんか若者だったんで、本当にただの強かったのかもしれないです。
その時の考えってな、自分とはとか何を常に考えてる若者だったんですか、この頭を巡ってたのって。
でもさっき言った一回高校生の時に今までこう何も疑わずに人生を過ごしてきたことに対してちょっとまあ家族のこととかいろいろあったりとかして、なんかそれで なんか一回なんか漠然とすごく悩んだ時期みたいなのがあって、でそれとなんか哲学が結びついちゃったっていう感じですかね。なんかニーチェとかを読み出して余計みたいな。
何もリアクションできないけど、
すいません
えそっか、だからこの英国ノッティンガム芸術大学結構珍しい、うん、あのファッションデザイナーにしては。
これはあのコンテストの提携校だったんですよ。で、まあ、他にもイタリアの学校とかパリの学校とかもあったんですけど、まあ、英語圏がいいなっていうところで選びました。
ノッティンガム芸術大学では、はい、どういう教育なんですかそこは。
まあ、自分は本当に最終学年に編入してコレクションを制作して帰るみたいな、だからそこで特別何かを学んだっていうよりかは、まあ、1年そのイギリス あの生活とか、まあ、あのロンドンにのファッションウィークに参加してみるとか、うんうんうん、そういうなんか経験の方が大きかったかもしれない。
ロンドンどうでした、お好きでした。ロンドン
僕は今でもパリよりロンドンの方がどっちかって言ったら好きです。
なんかロンドンの特に若いデザイナーって、
はい、
やっぱそういう考えなんか思想を大事にする、
うん、そうですね、コンセプトというか
イメージがあるので、はい、なんか合いそうだなって。
いや、まあ
もう一人あの影響を受けたというか、はい、あの影響を受けたと言っていいのかな、気になっていたデザイナーさんでニコラ・ジスキエールの名前を挙げてらっしゃって、はい、その今の哲学の話と、
うん、
ニコラに、いや、ね、ニコラに哲学を感じないとかじゃないんですけど、またちょっと種類が、うん、種類というか、タイプが違う、
別の体験かもしれなくて。
あ、別の体験、はい、どういう。
僕がまあその大学を辞めて文化服装学院に入学するんですけど、最初はメンズというか自分が着たい服を作ってて、でもなんかどうにも自分に才能を感じなかったというか、結構なんか劣等生の方だったんですよ。でそこでなんか担任の先生にレディースに転校を勧められたというか、でも全然想像がついてなくて、コレクションとかも見てなかったですし、でもたまたまニコラ・ゲスキエールのバレンシアガの 2007SS でトロンっていう映画をテーマにしたちょっと SF みたいなコレクションを初めて見た時に、なんかすごい男性的なのに女性が美しく見えるみたいな、
うんうん、
こういう世界があるんだってことを初めてそこで知って、なんかそれでレディースをやり始めたっていうところかもしれないです。
うーん、あのゴーグルとかかけたりとか、ゴールドのとかでしたよね。
ゴールドの甲冑みたいなレギンスがあったりとか。
向こうさんは現地で見てたんです
か。見てましたね。なんか、うん、でもその前のバレンシアガ一時期なんかカーゴパンツとか
が ありました、
やらせた時から、うん、ある時からニコラもよりそのより造形的になんか変わってった頃だと思うんですけど、うん、で以降今もルイ・ヴィトンにおいてもそれをつながってるっていう感じですよね、うんうん、そのなんかこうすごく独特な立ち位置ですもんね、なんか誰とも違う、うん、
そうですよね、
うん、なるほど。確かにこの哲学的なジャイルズ・ディーコン寄りの発想と、割と造形とか、まあ、ジェンダーとかも含めて造形、うん、まあジェンダー含めての造形、
うん、
自分で言ってそうだなと思ったんですけどっていうところを含めてのニコラみたいな影響とかっていうのがあったんですね、はい、ファッションデザイナーさんとしてはね、はい、なるほど。なんかこうそういった、ま、自分もう一個お伺いしたいのが、これまで影響を受けたものとして今の作風とは別に全然関係なくてもいいんですけど、
うん、
傭兵大野という存在のオリジナリティに影響を与えたなって思うものがあってありますか。
ちょっとパッて思い浮かんだ人が結構最近の出来事なんですけど、1年か2年ぐらい前にあの倉俣史郎さんっていう、
うん、
あのプロダクトとかのデザイナーさんの展覧会がちょうど近所の世田谷美術館でやってたので見に行ったんですけど、倉俣史郎さんのミスブランチっていう作品がすごい好きで、うん、あのバラが閉じ込められた透明の椅子みたいな、その作品を目当てで見に行ったんですけど、なんか結構やっぱり衝撃を受けたというか、生で見てなんかこれどうやって作るんだろうみたいな、なんかテクニックとかじゃなくて、なんかプロダクトデザイナーの仕事にも見えないし、アーティストが作るものにも見えなくて、 どういうメンタルでこれを作るんだろうみたいなことをなんかずっと考えながらその展覧会をうろうろしてた時に、なんか壁に書いてあった多分倉俣史朗さんご本人の言葉があって、なんかそれを結構ちゃんと一語一句あのメモったんですよ、
うん、教えてください。
あのそれなんかそれを読んだ時になんかやけに腑に落ちたというか、
うん、
ちょっと待ってくださいね。
このミスブランチって今皆さん聞きながら検索していただくと本当に、まあ、写真的には美、あ、いつでも話し始めてくださいね、はい、今あの準備されてる間に椅子の解説をしようと思ってる間に準備が終わってしまった。
ちょっとうまく読めるか分かんない
ですけ
ど、
まず自分をできるだけ自由にしておくことだと思います、うん、肉体も精神もあるいは脳みそも意識的になったり執着しすぎず考えすぎないようにっていう言葉があって、
うんうんうん、あ、なんかそう、
うん、こうできるだけ自由にしておくことだと思いますっていうなんかたどり着いた言葉だと思うんですけど、
うんうん、
執着しすぎず考えすぎないようにっていうのも、
ブッダみたいって言ったらちょっとまた仏教の世界っていうと仏教の世界の人が違うってなっちゃうかもしれないけど、でもなんかこういろんな、ね、煩悩を手放す、
はい、
そうですね、感覚ですよね。
別にこの言葉だけ読んでもなんかしっくりきてなかったと思うんですけど、その作品を見ていろいろ考えてる時にこの言葉がスッとやけに入ってきて、
なんそうありたいけどなかなかなれない状態ですよね。
そうだと思います、はい、
うーん、それがこの透明でこの中にこう本当にバラが閉じ込められる、
はい、
なんか時間を止めた感じですよね。
そうですね、
感じの作品、
うん、
結びつきました、その今の言葉と、
はい、
今皆さんがきっと検索して見ているであろうこの椅子っていうのは、
うん、
大野さんの中では結びつくんですか？
そうですね、なんか分かんないけど結びつきました。
え、大野さん的なここがこう、
はい、
目指したい形、
そうですね、はい、
っていうこと
だったんですね。結構なんかそういうこうさっき言ったプロダクトデザイナーでもないしアーティストでもないけど、
うん、
この方がこれを作るんだみたいなのはなんか全然わかんないけどすごいメイクセンスしたみたいな感じがありました。
すごい強いです、強いですよね、こういう状態になれたら。
うん、あのジャイルズのインタビューとかもそうですけど、書いてあることわかんないけどなんかすごい感化されたみたいな経験を最近しました。この
結構言葉から入る学問の方ですね。
いや、そんななんかやっぱそのミスブランチの作品がありきだとは思うんですけど、
まあ、そうですよね、なるほど、まあ、そういったこともあって、
はい、
無理なのかというか、いろんなあのお洋服以外の活動されてらっしゃるじゃないですか、
はい、
で皆さんぜひね、傭兵王のランプで検索してほしいんですけどもうね、疲れてる方、多分今日何か嫌なことがあった方もこれを見れば脱力っていう感じになれる、多分お部屋にあったら、これお部屋にか壁掛ける
ランプです
よね、
はい、
このランプとか、まあ、いろんな活動されてますよね、と映画の衣装で、
はい、
箱男の衣装だったりとか、あと最近だと万博で、
はい、
あの制服を住友館の制服をされたりとか、結構ここ洋服の自身のライン以外の活動もされていらっしゃると思うんですけれども、うん、ちょっと一個ずつちょっとお伺いしたいんですが、
はい、
あのまずこの何でしたっけ、ニキビがある人でしたっけ、
はい、
っていうタイトル副題がついてるこの壁掛けランプ、
はい、
いやいや、どうやったらこのランプがこう生まれるのかっていう、うん、どうやって生まれるんですか、こういうランプ。
ランプにするつもりはなくて、うん、なんかランウェイでそのニキビのモチーフの、
あ、出ますよね、はい、出ますよね、はい、使われますよね、
持ってる人が一人いるみたいな、うん、そういう状態を作りたくて、なんでそれを入れようとしたかちょっと覚えてないんですけど、でそのニキビのモチーフを何シーズンか続けたんですよ、
うん、
でその後にこう渋谷パルコで10周年のポップアップっていうイベントをやった時に、なんか重機とかはやっぱりどうしようってなって、
うん、
全部レンタルするわけにもって思って、結構広いスペースだったんで なので重機を自分で DIY して作ろうっていうところから、そういうところからランプができたっていう感じ。
あ、これはじゃあポップアップ用のランプだったんですね。
はい。
なんて手間のかかるポップアップですね。最初からこうちょっと困った顔してるんですか、ランプちゃんは。
はい、
そのさっきおっしゃったこのニキビができちゃった人、
はい、
ある人、
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 アクネガイ、
アクネガイランプっていう
英語で言うとすごい一気にあれですか、うん、ニキビがある人をコレクションの中に一つ一人は紛れ込ませるというか入れようって、うん、それめっちゃ面白いですよね。見つけた人が楽しいっていう感じですか。
うんうん、そうですね。なんか前半で話したようにあんまりこうオーガナイズされすぎたコレクションってちょっと苦手なので、
うん、
どっかにそういう一個分かんない要素あってほしいとか、
うん、
そういうのは持ってるんで、それの特に細かい版です、
うん、そうですね。皆さんぜひ次のリックを見るときはどこにニキビちゃんがあるのか、うん、あとこの映画、
はい、
箱男の、
はい、
まあ、全部じゃないんですよね、一部の衣装を手掛けられたんですけど、 その中でおっしゃってたのが、あの全然こうどういう世界観とか想像もつかないまま作品を作ってった、
はい、そうですね
と伺ったんですけど、で、うん、だけど現場に行ったら不思議とマッチしていたと。
あ、そう、はい、
そういうもんなんですか、映画の衣装って。
いや僕も分かんないです、これがしかしたことはないので。
どういうオーダーだったんですか。
ただなんか役の名前とかだけ与えられてて、僕が作ったのはナースの白衣と偽物の医者っていう人の白衣、うんうんうん、だその偽物の医者って何なのっていう、原作も箱男も読んだことがなかったので、ただそこでスタイリストさんと監督のなんか言ってることをヒアリングしたみたいなことあったんですけど、で現場に初めて入らせていただいて、なんかすごい、あ、こういうことだったのかって初めて分かったっていう。
面白い。なんかあの白衣、ちょっと白衣にしては肩パッと入ってますよ ね。
ちょっとテカテカさせてほしいみたいなリクエストがあって、あ、なるほど、素材か。
あのナースもいわゆる白衣なんだけど、はい、やっぱり得意の肩フォルムというか、あのちゃんと誇張されてて、はい、でもコレクションほどはしてない。
うん、そうですね。
あそこがちょっとした違和感というか、その偽物とか
につながって
るんですね。うん、そうですね。うん、
なんかちょっとそういった本物じゃなさみたいなところは、
はい、一貫してますね。本物思考ではないと前半でおっしゃってましたが
、
はい、
うん、
多分何かのアンチテーゼのっていうか、こう、うん、永遠の抵抗感みたいなところを感じるんですけど、うん、まあ多分本物を求めるからこそだろうとは思うんですけど、うん、それが映画になるとそうなる。めっちゃ皆さんぜひこれも検索してみてください。そしてあの大阪万博というビッグビッグイベントの住友館でのアテンドユニフォームですけど、はい、あれはまた なるべく大勢の人に似合う。だから映画はある意味世界観じゃないですか、うん、でもユニフォームってある意味マスじゃないですか。
そうですね、う
ん、それはどう捉えたんですか。
まあ住友館の運営チームからのリクエストは結構ある程度あったんですけど、サステナブル素材を使ってほしいとか、ただそうですね、でも制服僕も初めてだったので、やっぱりまだ自分が完璧にできたとも思ってないし、自分の中で反省点もすごくあって、ただなんかこう機能性とか耐久性みたいなところにとらわれすぎると、それはそれでなんか夢がないっていうか、
うん、
特に大阪万博なんで、
うん、
ちょっとこう非日常的なものがあるべきなんじゃないかって思っていたり、だから、はい、難しかったけど、
うん、
はい、
そう、素材はペットボトルから再生した特殊調専用ペレットボトリウムとか、はい、あ、住友化学が開発した
そうです、
まあ、温度調整が効く機能とか、
はい、割
と
やっぱそのコンフォーマっていう素材、
コンフォーマ、はい、だ、まあ、着てる人にとっては快適性がある意味素材で担保されているところがあって、
うん、
うん、まあ、そんなにこう体にフィットしたフォルムでもないので、うん、その窮屈でもなさそうだから、うん、
はい、
デザインの部分はあまりそこを考えすぎずというか、
うん、
あの機能性を考えすぎず、
そうですね、バランスもちろん、まあ、動きやすさとかいろいろチェックする段階では検証してはいるんですが、
うん、
はい、
なんかこのいろんな経験、コレクションやって、映画やって、はい、ランプ作って、ユニフォーム作って、まあ、その辺が与える、その結局傭兵大野に与える影響みたいなのっていうのはどんなことがあるんですか。
う
ん、
そうですね、まあ、僕は前半で言ったように、あの洋服自体がそんなに好きっていうわけではなくて、うん、まあ、例えば美術館に行ったり映画見に行ったりとか、あとプロダクトデザインとか建築好きだったりとか、結構そういうところに興味があるので、だから結構ずっと言い続けてはきたんですよ、ユニフォームいつかやってみたいとか、なんかプロダクト作ってみたいとか。それが、まあ、自分もそこそこですけどキャリアがついてきて、ようやくちょっとずつそういうものがチャレンジできるようになったという段階でしか今ないんですけど、ただなんかそういうものを、自分の経験を傭兵大野っていうものになんか持ち帰って強固にしていけたらいいなみたいな、そういう未来像はあって、なんか一ファッションブランドとしてこのファッション業界の中で突き抜けていくっていう才能はもしかしたら自分にはないかもしれないと現段階では思ってるんですけど、ただ自分なりにはこうなんか山を登りたいというか、それこそ最近そのショーで発表したあのテーマなんですけど、まあフランスの郵便配達員がこう石を33年間積み上げて作ったこう理想級みたいな、なんかそのスタンスで、まあ自分なりにはこうちょっとずついろんな石を集めて積み上げながら、なんか自分なりの強固なこう何かを作りたいっていう、
あれ実話なんですよね。
ちゃんとその場所にも行ってきました。
はい、見てどう、どういう、
なんか見てがっかりしなかったっていうのが結構大きい。
お話が面白すぎますもんね。
そうですね、なんかそうなんですよ、うんうん、だから意外と見ると大したことないのかなっていうのはちょっとあったんですけど見てそれなりになんか、あ、やっぱりすごいなみたいなところありました。
なんかこのポッドキャストのテーマはそういえばサステナビリティっていうことに、今日は一回もその言葉を使わず今日は約もう終了に向かったりしそうですけど、でもなんか私はそれでいいと思っていて、まあ、前半で特にアップサイクルのお話を、ね、着物とか、でもアップサイクルをやってる大野さんだから出てほしかったわけでもなくて、やっぱりサステナビリティを、まあ、これはちょっと私語りになりますが、やりたいのは大野さんみたいなデザイナーさんが活躍できるファッション業界であり続けたいからっていうのがベースにあるんですよ。
そのお願いします。
はい、私か、違う、私だけじゃない。そのためには変わんなきゃいけないところは変わんなきゃっていう気持ちでまあやってるんですけど、ちなみにサステナビリティって言葉ってなんかどう捉えてるというか、なんか思うことありますか。
まあ、僕はなんか日本語のもったいないっていう言葉がなんか全てかなって思ってて、なんかそのもったいないっていう感覚をなんか日本人って理解して共有できてるから、なんかもともと本来サステナビリティと親和性のあるなんか人種なのかなっていう。だからなんか僕はそのもったいないっていう感覚をすごく大事にしたいと思ってて、まあ、そうなんかみっともないとかもそうですけど、マナーについてとやかく言わなくても、なんかみっともないからやめなさいって一言言えばなんか済むみたいな、そういうことがあるように、なんか僕のその反物のプロジェクトももったいないがやっぱ最初にあって、サステナビリティっていうところは結構割と後からついてきたというか、まあちょうど時代性にも合ってるなっていうところがあったんですけど、まずそのもったいないって思ったことが一番なんか自分を動かしたというか、だから今後ももったいないって思うみたいな。
でも大事な感覚ですね。
出会いはそういうこと多いですもんね、リサイクルショップで出会ってもったいないと思ったとかっていうこと、その最初におっしゃってたその哲学の道、倫理の道、倫理、ちょっと AI 使います？
めっちゃ使います、最近。
はい、って言ってます。そうだ、で、なんかあのクロード使いますっていう AI の中に倫理担当がいるんですって。
は
い、好きでしょうこういう話。どうかなと思って。
AI の話はちょっと難しいと思いつつ、
でもなんか哲学の人が入るべきの世界だと思うんですよ。 AI の世界にこそ哲学とかファッションの持ってる、哲学を持ってファッションをやっているような方が AI にとどう向き合うかというか、うん、もしかしたら今後デザインにも生かされていくのかもしれないし、これすごい大きなテーマになりそうな気がします。
すごい素朴な疑問なんですけど、はい、デザイナーさんって AI どういうところで壁打ちとかするんですか、デザインの。
あ、壁打ちはめっちゃしてます。でもあんまりこう面白い答えとか返ってこないから、まあ頭の整理とか。
そうですよね、
はい、まあ、あとは画像生成とかそういうところでは、まあ、あくまでツールとしてしか今は使ってないっていう感じです。
まあ、そんななんか新しい時代においてですよ、はい、これからのことちょっと伺いたいんですけど、はい、まあ、10年後陽平大野っていう名前は残っていますか。
残ってると思います。
残したいですか。
はい、
残したい。
まあ、本名ですし。
あ、そうですよね、失礼しました
、まあ、なんか結局そうですね、はい、何かしらの形で。
そう、その何かしらを伺いたいなと思って、うん、まあ、いろんなことされてるし、まあ、頭の中から始まるものも多いし、うん、どんな輪郭というか陽平大野はまとってそうでしょうか。うん、
まあ、ファッションの例えば年2回コレクションを発表して展示会やってっていうサイクル自体に今はもうそんなに執着はないですけど、ただ何でしょうね、こうファッションそのものが与えるこう持っている力とか魅力っていうのは変わらず僕はなんかずっと信じているというか、
うん、
だからまあいろいろいろんなことをやりたいけど軸は僕はファッションに置きたいとは思っていて、なんですごく最初に言ったファッションデザイナーっていう自分は肩書きであり続けたいですし、ファッションデザイナーが作る何々とか、うん、急に多分アーティストを名乗るようなことは多分ないと思うんですが、なんかもっとファッション自体のなんか広がりを見たいというか、うん、なんかもっとこう、そうですね、まだ いろんな人が言語化できてないと思うんですけど、ファッションってじゃあどういう魅力があるのとか、うん、コレクション発表って何やってるのみたいな、
うんうん
うん、そういうところを自分なりには言語化しつつ、なんかもうちょっと業界以外にいろんな活動を広げるんですけど、
うん、
単純にそれはファッションやめるっていうことじゃなくて、うん、もっと
拡張
する、はい、拡張させたいなとは思っています。
確かにあんまり言語化されてないですよ ね、
そうですね、
ファッションデザイナー、
うん、
コレクションの魅力、う
ん、なんか一般人からすると小難しいことを言ってるぐらいのコレクションにしても、うん、なんかそういう世界にとどまってるんですけど、なんかそこをなんとかこう拡張しつつ、まあ、自分ももっと分かんない人になれたらいいなとは思ってます。
分かんない人になる
人、うん、
本田さん分かんないよってそういうこと。
でもそれが結局自由であることの一つのあり方
な
の
かもしれないですね。定義しきれないというか、
うん、
難しいんですけど、なんかいろいろやってて何やってるか分かんない人っていうのもいるじゃないですか。だから軸足はこうなんか置きたいけど、けどその上でもうちょっと活動自体はまあいろいろやっててもいいのかなっていう。
なんかさっきユニフォーム前から作りたくてみたいな話ありましたけど、はい、うん、最近なんかあるんですこれ作ってみたいなって。
最近なんか、まあ、あるコンペとかは今もやってたりするのと、はい、まあ、もう少しやっぱユニフォームの仕事って結構来た仕事を受けるみたいな、なんか受け身になっちゃうなと思ってて、なんで自分からこういうなんかユニフォーム提案できますよみたいな、うんうんうん、そういうなんかセットじゃないですけど B2B 向けの何か作れたらいいなとは思ってます。
ホームページというかオンラインストアがすごい結構見やすくて充実してますけど、はい、その中にそれが入ってっても良さそう
そうですね、
ですかね。
急にビジネスマインドになっちゃったりして、なんだろう、
なんかそういうのもちゃんとしてるのが私はちょっといい、うん、ちょっと意外といえば意外というか、
うん、
なんかきっちりされてるなと思ったんですけど、
いや僕はなんでアイデアは結構あるんですけど、なかなかそれをじゃあ実装していくとかましてこうビジネスとして成立させるみたいなところまでは、
うん、
なかなか一人でできることじゃないんで、ちょっとそこら辺をどうなんかいい人たちと出会って作っていけるかだなとは思っています。
わ、うん、かりました。ファッションデザインという哲学に。
いや哲学っていうほどなんかあの大学でちょっとやってたぐらいになっちゃうんで、
でも新しいジャンルを作ってもいいかもしれない。
もうちょっと軽やかでも 哲学って言ってもなんかすごい重たい人っぽくなっちゃうから。
なんかグッチやってた時の、はい、デムナじゃなくてごめんなさいミケールのパートナーの方が哲学者で、でなんかよくコレクションに、彼自身のコレクションにそんなにストレートに出てなかったかもしれないですけど、うん、やっぱり常にそういうものを感じさせられるところはあって、
うん、
なんか
そう、
ミケールの言葉も哲学、
まあ、喋るとね、
考えさせられる、うん、あれですもんね、
から、うんうん、ということを思い出しました、うん、で
なんかもうちょっと喋ってこういいですよね、ファッションデザイナ
ー、そう、あ、特に日本においてはやっぱり
なんか素材の説明とかしちゃうのもったいないって思って、デザイナーさんがもっと考えたこととかを、なんか、まあ、僕なんかそれこそ、まあ、哲学とか一丁前に言ってるんですけど、なんかあんまり文章とかも書けないですし、
でも大野さんの言葉のチョイスに私はすごい今日魅了されました。
あ、本当ですか？
そう、
なんか書いてほしいな、いただきたいなってぐらいの、
なんか刀ずとも分かってもらうみたいな美学がやっぱ日本には強いところはありますよね。
私なんか多分分かりやすく喋らなきゃいけないと思ってる気がします、デザイナーさん
が。ああ、
それはあるかもしれない。
でも多分大野さんは分かりづらさも許容、
そうだね、
から多分発売される気がしますね。
なんか特に若い人たちからすると、なんか一歩自分よりも背伸びしないといけないものとかになんか憧れるじゃないですか、だから分かんないぐらいでもいいんじゃないかなっていうのはすごい、
いや賛成です、
はい、
今日のブルゾンも素敵ですね
ペトちゃん、
はい、はい、すいません、なんかこうメンズをもう作らないっておっしゃってたから、ご自身が何を作る、あ、作らないことないのか、ね、
興味はあります、
何を着るのかなと思って、古着なのかなとか、
また今作ったら違うかもしれない、
うん、そうですね、
あら作りそう、
いろんな可能性をね、はい、
そこら辺をこうなんか臨機応変じゃないですけど、
うんうん、
ちょっとこれがいいなって思ったものからなんかすぐ去ってできるような、
うん
うん、本当に展示会で皆さんに聞いてほしいと思ったお話を、
ありがとうございます、
2回にわたってお話伺えてすごく楽しかったです。
楽しかったです、ありがとうございます。
小野さん本日はありがとうございました。
ありがとうございました。